はい、ハレルヤ。この人も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活して栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝する、この素晴らしき恵み、特権を心から感謝いたします。元気な声で、ちょっと後ろの人、後ろ主語をやめて、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
クライストチャーチ久留米、この教会は開拓といいますが、ゼロからこの場所で伝道を始めて、今年37年目になります。で、その開拓当初から非常にですね、この教会を助けてくださった先生がいらっしゃって、それは埼玉県の寄居というところの中地俊博先生です。で、中地俊博先生はまた長野県の方にも伝道されまして、伊那市ですね、そこで山崎先生との出会いがありました。で、その中地先生を通して、私は山崎先生とですね、もう20年以上前に出会うことになりました。数年前に私が寄居に行った時、山崎先生も来ておられまして、その時にまた久しぶりお会いしたんですが、その時にコーチングセミナーや7つの本質の話をし、どうぞこの集まりに参加しませんかとお誘いをしました。そしたら先生はですね、今もう SEC やコーチングセミナーや、ね、MTC にも参加していらっしゃいますね、積極的に参加して、そのような教会づくりをしておられます。この度クライストチャーチ、この教会でぜひ礼拝をしたいということで、家族ですね、皆さんで九州をですね、昨日来られて、九州をしばらく旅行して、この教会で礼拝をしたいということで、この朝礼拝に来てくださいました。で、山崎先生にご挨拶をしていただきます。じゃあ、よろしくお願いします。
前です。
もうちょっと、
長野県の伊那市というところですね、来ました。山崎と申します。まあ、先ほど言われましたようにね、中井先生との関係で、いろいろとね、お付き合いがいっぱいあります。で、今日はあと妻と、息子と娘と4人で、来させていただきました。ね、今まあ、先ほどもありましたようにね、いろいろな MTC とかね、SEC とか、いろいろとね、交わっていますけれども、またそんな中で、まあ、山下先生を通じてね、今長野コーチングということで、始まっていまして、今20名ぐらい集まってるかな、いうことで、いろいろと積極的に学ばさせていただいています。まあ、その中のね、中心的なメンバーがとても、バイタリティなのでその中でね、やってまして、この夏の本質とかね、そういったことを学んで、非常に恵まれた歩みをしています。まあ、長野県自身も本当にこう活発的にやってます。はい。まあ、九州コーチングにね、負けないようにですねやっていきたいと思うんですけどね。はい、ということで、あります。まあ、いろいろとこれからもね、お世話になるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
後でそれぞれグループごとに交わりの時を持ちますので、その時ですね、いろいろ交わってください。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は神の御声を聞きなさいというタイトルでお話をいたします。最初に聖書を開きます。ヨハネの福音書10章を開いてください。今日代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、最初にヨハネ10章の2節から4節を読んでください。
しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。
はい、飛んで10節と11節を読んでください。
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
はい、ここで牧者とあります。羊飼いはイエス様のことです。で、羊は私たち神の子、そして盗人とありました。これは悪魔サタンのことです。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。今日の説教のタイトル、神の御声を聞きなさい。私たちに語りかけてくる声は、兄弟姉妹3つです。私たちはその声のどれかに従って日々行動しています。3つの声のどれかに従っています。その3つとは、神様の声、悪魔の声、自分の声です。この3つをどれかを私たちは聞いています。そして行動するのです。聖書からこの3つの声をですね、見てみましょう。創世記旧約聖書2章を開いてください。では、小西姉妹、2章の16、17節を読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。
はい、神様は人を作られ、エデンの園に置き、こう言われました。16、17節、今読んだところで、善悪の知識からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これが神様の声です。善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これ神様の声です。しかしながら、はい、3章の4節5節を読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べる、その時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。
あなた方は決して死にません。これが蛇、サタンの声です。あなた方は死にません。サタンとは敵対するものという意味です。サタンという言葉の意味が敵するもの、敵対するものという意味です。というのはサタンは常に神様に敵対します。神様が言われることと反対のことを常に言うのです。 敵対するものという意味です。でサタンの声を聞いた女はどうしたでしょうか。はい、3章の6節読んでください。
そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
サタンの声を聞いて女がその木を見るとわあなんと食べたらおいしそうなんだろう、食べるのによく目に麗しくなんと美しいものでしょう、賢くするのに好ましかった、これ食べたら私はなんで賢くなるんでしょうかとですね、この女の中にそういう思いが来ました。でこれが人間の声です。これが人間の声です。ヤコブ1章の14節にこういう御言葉があります。人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。人はそれぞれ自分の欲に惹かれます、おびき寄せられ誘惑されます。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ヤコブ書1章14節の御言葉です。皆さんもそれなりに経験があるんじゃないでしょうか。蛇は直接神の声を聞いてない女、実は善悪の知識から取って食べてはならないと神様がおっしゃったのは男性の方におっしゃったんです。人の方におっしゃったんです。ですね。でその後女が作られたんですけども、神の声を聞いてない女に語りかけですね、誘惑をしました。女は蛇の声を聞き心に起きた欲望に従って行動しました。心の中に欲望が、食べたらおいしいだろうな、見て美しい、賢くなりそうだと、それに従い神の言葉に逆らい、そして罪を犯しました。この、ね、実はこれが私たち人間の姿なのです。初めの言葉、ヨハネの福音書十章十節に戻ります。私だけを読み出しますが盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。盗人は先ほど悪魔サタンだと言いました。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。サタン、盗人、サタン、敵対する者がの目的は神に作られ神が愛しておられる私たち人間を誘惑します。で罪を犯させます。で神様から引き離します。そして堕落させます。殺して滅ぼすこと、でこれがサタンの目的です。盗んだり殺したり滅ぼすことのためです。でこう書いてあるんですね。ですから兄弟姉妹、決してサタンの声を聞いてはいけないし従ってはいけません。ましては従ってはいけません。サタンは皆さんの弱点を皆さんより知っています。皆さんの弱さを皆さんより知っています。この人はここが弱いからここをつけば倒れるとちゃんと分かってるんです。サタンは私たち人間よりもはるかにですね、私たちのことを知り賢くまた強い存在です。罪ある私たちはサタンに勝つことはできません。私たちのことを私たち以上に知っており、また弱点も知っており、そこをついてきます。この人はこのことに弱い、お金に弱い、異性に弱い、ギャンブルに弱い、お酒に弱い、何に弱い、弱さを嫌というほど知っています。でそこをついてきます。 次に人間の声を聞いてみましょう。エヴァが罪に、エヴァが蛇に誘惑され、アダムも罪を犯したためにですね、それ以降生まれる全ての人は罪人。罪人というのは犯罪を犯した人のことではありません。罪という言葉はギリシャ語でハマルティアと言いますが、これ的外れという意味です。的を外しているという意味です。つまり罪人、神様との交わりを持たない人を罪人と言います。神との関係がない、交わりがない人を罪人と言います。でよくあなたは罪人ですと何かってちょっと反発しますけどですね、それ犯罪人という意味ではありません。人間は生まれながらにして罪人なんです。どういうことか、神との関係を持たない、交わりを持たないという意味です。私たちは罪人として生まれてきます。生まれた時はそうです。ローマ3章23節、私だけそこを読み出しますが、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとこう書いてあります。で、神からの栄誉というのは神からの誉れという意味なんですが、神様の祝福を得られないと書いてある。すべての人は罪を犯したので神様からの祝福を得られません。で、私たち罪を犯している人間、罪人の特徴はですね、自己中心です。また自己防衛なんです。で、これが罪人の特徴です。ですね。だから生まれながらにして全員私たちはこうです。自分が中心なんです。自分を防衛するんです。で、このことを聖書は別の言葉で、ね、古い人とか肉の働きと言っています。ちょっと難しい言葉かもしれませんから、けども聖書によく出てくる言葉ですから覚えてください。生まれながらのですね、神を知らない罪人のことを古い人とですね、肉の働きと、そういうふうな言い方をします。神様との交わりを持たない間、私たちはいつもですね、自分の声を聞いてきました。もう自分の声、自分の欲望ね、もう自分の声を聞いて生きてきました、ね、自分の欲望や願いやですね、自分の声を聞いて生きてきました。しかしそれはどういうことでしょうか。はい、ローマ人への8章を開いてください。先ほど肉の人とかですね、そういうことを言いましたけども、生まれつきの罪の性質のことを肉の人と、そういうふうに言うわけです。ではここにしまい、ローマ書8章の5節から8節まで読んでください。
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
はい、ここに2つの言葉が対比して書いてあります。肉にあるものと御霊に従うものという言葉です。これ全く反対の言葉です。つまり肉にあるものというのは生まれながらの自分の性質によって歩む人ということです。神との関係を持たない人という意味です。御霊の人というのはイエス様を信じて救われ、神の御霊によって歩む人という意味です。私たちは肉によって歩んでいましたが、8節にこう書いてある。肉にあるものは神を喜ばせることができませんと書いてある。自分の欲望や自分中心に歩むことは神様には喜ばれないし受け入れられないとこう書いてある。キョレシマ、言い訳しませんか。 自己弁護しませんか。これは肉の性質、罪の働き、罪の性質、肉の働きです。ですね。何か皆さんは指摘されて、いやこうだった、ああだった、どうだった、言い訳しませんか。自己弁護しませんか。これ肉の働き、古い罪の性質。これは神に喜ばれないって書いてある。素直に自らの非を認めてですね、私が悪かった反省しますとですね、悔い改めましょう。八節、肉の思い、古い罪の性質、つまり自分の声に従って生きるならば、あなたはやがて神様滅ぼされてしまいます。神様に受け入れられないからです。あなたは滅ぼされてしまいます。これが自分の声なんです。そして次は神様の声です。エデンの園にはですね、園の中央には二本の木がありました。命の木と善悪の知識の木と聖書にこう書いてあります。二本ありました。で、神様はこの善悪の知識の木の方は食べてはいけないとおっしゃったんです。命の木に関しては何もおっしゃいません。初めの人はもう愚かにも神、悪魔の声を聞いて善悪の知識の木から、ね、取って食べ、以来それ以外生まれてくる全ての人は罪と神様の裁きのもとにありますが、ね、善悪の知識から取って食べたから、愛なる神様は私たち人間にもう一本の命の木をですね、与えて提供してくださいました。善悪の知識の木をもう取って食べるのをやめて、あなたは命の木を取って食べなさい、これから食べ続けなさいと、命の木をですね、私たちにお与えくださいました。いいですね、分かってずっと理解してますか。はい、イエス様はこうおっしゃいました。私は命のパンです。ヨハネの福音書6章の48節ですね。私たちは聖餐式を第一礼拝、まあ、先週しましたけど、パンをいただきます。私が命のパンです。また誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。永遠の命に至る命のパンをですね、私たちは聖餐式の時いただく。それはイエス様ご自身が私たちがいただくということですね、はい、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますとイエス様おっしゃいました。今から2000年前です。神の御子イエス・キリスト様が命として私たちのところに来てくださいました。命として私たちのところに来てくださいました。つまり命を私たちに与えるために来てくださったということです。そして十字架によって私たちと神様との間の障害物となっていた罪を取り除き、その血によって取り除き、でこれから私たちが古い肉、罪の性質ではなくて、今まで何十年間ですね、もう古い肉によって歩んできたわけですけども、罪の性質ではなくて神の御言葉とですね、聖霊によって歩む、神の御言葉と聖霊によって歩む新しい人生をですね、与えてくださいました。これを救いというんです。これを救いというんです。イエス・キリストによって罪から私たちは解放され、罪の性質から解放され、自己中心の生き方から解放されて、今度は神の御言葉と聖霊に導かれる新しい人生を神様は私たちに与えてくださったのです。はい、この聖霊というお方はアロスです。これ以前説明したことがあります。イエス様と全く同じですね、そういう意味ですね。アロス、アロスとヘテロス、お皿とコップで説明したことがありますね。 アロス、イエス様と全く同じこと。パラ、パラというのはいつもそばにいてということです。クレイトスというのは助けてくださるお方という意味です。つまり聖霊はアロスパラクレイトスなんです。いつもそばに、イエス様と同じお方、いつもそばにいてあなたを助けてくださるお方、これが聖霊です。まあ、聖霊様、御霊とも言います。はい、今日の説教のタイトルです。神の御声を聞きなさい。で、私たちに聞こえてくる声は3つだと言いました。神様の声、悪魔の声、自分の声。あなたはどの声に従って生きていきますかという話です。で、神の声を聞いて生きていきなさいということです。これ以上の幸せ、幸いな人生はないからです。ではどうしたら神の声を聞くことができるでしょうか。で、私が神様の声を聞きなさいと言うと、聞こえん聞こえんってみんな言うんです。一丁聞こえんって言うんですですね。で、聞こえるんです。実はどうしたら神の声を聞くことができるでしょうか。はい、じゃあ新約聖書ヘブル人への手紙一章開いてください。はい、一節と二節、小西真読んでください。
神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。
神様はどのように私たちに語りかけられるでしょうかというお話です。昔はというのは旧約聖書の時代はということです。預言者がたくさん出てきました。彼らのとを通してお語りになりましたが、この終わりの時にはということですね。次に何て書いてある。御子によって私たちに語られた、イエス様によって語っておられますって、ここにこう聖書書いてある。で、今はイエス様が私たちに語ってくださる時なんです。で、イエス様の声を聞けばいいんです。皆さん福音書を読む時ですね、イエス様は福音書の中で何度もこうおっしゃっています。何度も何度もおっしゃっている言葉があるんですですね。耳、聞く耳のある人は聞きなさい。マタイの1章13章9節にも書いてある。もう何度もこの言葉出てきます。あなた方は聞く耳持ってますかって、聞く気がありますかって、聞く耳のある人は聞きなさいということを何度もイエス様は言っておられます。皆さんは耳がありますか、聞く耳はありますか。つまりイエス様の御声を聞こうとしていますかって話なんです。で、その人には聞こえるんです。マタイ13章9章ほかにですね、何箇所も言っておられます。神の子たち、つまり皆さんがもう真実に神の御声を聞きたいと、その意思があれば神様は語られます。神様、私は聞きます、従います、お語りくださいと、あなたが真実に神様の御声を聞く意思があれば神様は語られます。神様の御声は参考意見ではありません。あなたが従うならば必ずですね、神様は語ってくださいます。では、今日イエス様はどんな方法で私たちにですね語られるでしょうか。どういうやり方でですねイエス様の声を私たちは聞くことができるのでしょうか。5つのポイントから語ります。はい、第一は何と言っても聖書です。特に新約聖書、まあ、聖書全体が神の言葉ですですね。誤りなき神の言葉、聖書を通して神様は皆さんに語っておられます。互いに愛し合いなさいというのは神の言葉です。許しなさい、すべてのことに感謝しなさいというのは神の言葉です。 まず聖書を通してですね、神様はあなたに語っておられます。だから聖書を読まなければなりません。まず聖書です。はい、2番目、牧師の説教によってです。私は、まあ、説教もそうですけど、メンタリングもそうですけど、自分の意見は言いません。私はいつも神様の言葉、聖書の言葉を代弁します。自分の意見は言いませんですね。説教は神の言葉を代弁することだからです。イエス様はこう言っておられますよという代弁者が代弁することが説教だから、私の考えとか信条を述べるのはありません。説教はそういうものではありません。はい、牧師の説教によってですね。だから皆さんは、私はだいたい35分から40分間ぐらいこう説教を話すんです。で、私は皆さんに心から願うことがあるんです。今日の説教の中でこの言葉一つ、神様は私にこのことを語られた一つでもいいから、皆さんは掴んでほしいんです。30何分間の説教を全部覚えて帰る必要はありません。まあ、もう覚えてくださるのはそれ幸いですが、しかしその中からこれが私に対する神様の語りかけだったというね、一つでいいから語りかけをですね、掴んでキャッチして帰ってください。そうすれば皆様はこの説教を聞いた価値が十分にあるんです。神様は直接私にこのことを語られたという御言葉をね、キャッチしてほしいということです。それを持ち帰ってください。牧師の説教によって語られます。はい、皆さんの中でですね、複数の人、2人3人、その2人3人の人は全然別の人です。関係のない人、違う人が同じことをあなたに言ってきたら、それは神様の御声である可能性が大きいということです。この人からも、あの人からも、あの人からも同じことを言われたと。しかしこの3人は全然つながりがないと、知らない人同士と。複数の人の同じ言葉の語りかけは、神様からの語りかけにですね、の可能性があります。全部とは言いませんが、可能性があります。はい。思いや志によって、つまり皆さんの中にですね、心に浮かんでくるもの、言葉があるんです。それはピリピ人への手紙のですね、2章の13節にこういう御言葉があるんです。私だけお読みいたします。神様は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。つまり神様は皆さんに思いとか願いを通して語りかけられるということです。ですね。思いや願いを通して語りかけられます。この方法があります。聖霊による思いが来るわけです。はい、5つ目、環境の変化と言います。環境の印とかも言いますけれどもですね、周りの状況を見ていると、周りの状況が一つのことを示しているということがあるんです。周りを見るとどうもこっちのこれを示しているように思えるとですね、注意して周りを見ていると環境の変化、環境の印と言います。でつまり神様は環境を通してでもあなたにですね、語りかけてくださるということです。だから周りの状況を注意して見てると、何か一つのことを示していると、ここに行くように、これをするようにどうも周りが示していると、でそういうですね、語りかけもあります。まあ、5つ申し上げましたですね。まあ、聖書には他にですね、夢によってとかですね、ありますけれどもですね、また天使が来て語りかけたということもありますけども、そういうことは頻繁に起こることではありませんの ですね、また直接耳に語りかけるように語りかけることもありますけども、まあ、そういうことは頻繁に起こることではありません。ないことはありませんが、神様の語りかけです。はい、神様の語りかけには特徴があります。神様の御声には特徴があります。 これから外れたらですね、神様の声ではありません。自分の声だと思ってください。またサタンの声だと思ってください。はい、まず聖書と一致するんです。神様は聖書に反することは決して仰せになりません。あなたがどうしても許すことができない人がいるとする。イエス様、あの人だけは許さなくていいですよねと祈ったとする。イエス様は、はいとはおっしゃいません、ね、はいとはおっしゃいません。許しなさいが神様の言葉ですから。あなたは許すことができるように神様助けてくださいとお祈りするんです。聖霊の助けによって許すんです。だから許さなくていいということはおっしゃいません。それは自分の願いです。聖書と一致し、いつも神様の言葉や御声は聖書と一致します。聖書に反することは仰せられません。はい、次はですね、神様が語られたら必ず心に平安が来ます。そしてその聖書の語られたことがずっと残るんです。一生涯残ります。神様このことを語ってくださったその言葉がですね、心の中に一生涯残ります。永続します。いつの間にか忘れてしまったということはありません。神様がちゃんとあなたの心に御言葉をですね、書かれたわけですから、書かれた言葉はずっと残ります。でこれが神の言葉の特徴です。私はもう何十年前に語られた、私に書いた神様の言葉、今でも全部覚えていますですね。忘れることはありません。そして平安があります。はい、3つ目です。みんなの益になります。特定の誰かさんだけ益になって誰かさんが困るということはありません。神様の語られたことはみんなの益になります。まあ一応3つ申し上げましたけどですね、これらをもって神の言葉かどうかをチェックしてくださいということです。よろしいですか。皆さんは神様の言葉を聞いて毎日歩んでください。生活をしてください。ヨハネの福音書10章3節から4節、さっき小西さん読んでくださったところですが、もう一回開きましょう。では小西さん、10章の3、4だけもう一回読んでいただけますか。
実食の3、あ、門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、背の先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。
はい、羊は羊飼いの声を知っていますとこう書いてある。で、羊って私たちのこと、羊飼いはイエス様のこと、つまり日々イエス様の御声を聞きながらイエス様についていくんです。許礼します。これ以上幸いな人生はありません。これ以上幸せな人生はありません。どうぞ自分の欲望や自分の声には従わないでください。それは滅びにつながるからです。欲望は一時的にはですね、自分の楽しみになります、快楽になるわけです。しかし後から虚しい気持ちになって、それは最後に滅びにつながるんです。イエス様の御声を聞きながらですね、イエス様についていく、これ以上の幸せな人生はありません。はい、実節の小西前後半の私がというところから読んでください。
私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
はい、聖書を開いている人、今のところだけご一緒にお読みいたしましょう。はい、
私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
私とはイエス様のことです。イエス様が来られたのは羊、私たちのことです。命を得るとですね。しかも豊かに得るためです。どういうことでしょうか。 命を、イエス様が命の木であることは先ほどお話ししました。罪の性質から解放され、誠の命の道に導いてくださいます。これこそ命の道だという命にイエス様は導いてくださいます。命の道って何でしょうか。命の道って何ですかですね、はい、それはまず生きる喜びです。生かされている喜びです。また生きる目的です。私はこのためにですね生かされておりですね、この生きる喜びを与えられているですね。そしてあなたによって新しい命が生まれていくことです。命は命を生むんです。命だけが命を生むんですですね。命のないものは命を生みません。命だけが新しい命を生みます。あなたは生きる喜びを得、生きる目的をしですね、あなたから新しい命が生まれていくですね。これが命の道です。では豊かな命って何でしょう。豊かな命って何でしょう。豊かというのは溢れるという意味です。溢れて溢れて溢れる命のことです。で、溢れる命って何でしょう。それは愛するということです。あふれる命というのはですね、愛するということです。イエス様が来られたのは私たちに命を得、豊かに得るためだとおっしゃった。豊かな命というのはあふれる命です。あふれてあふれるんです。愛する命です。皆さんは、私はお尋ねします。あなたは豊かですか。豊かですか。聖書の豊かの定義を知っていますか。聖書はどういうのを豊かというんですか。何億とかたくさんの財産を持っている人を聖書は豊かとは言いませんですね。聖書はどれだけ持っているかが豊かではないんです、はい、聖書はどれだけ与えたかが豊かなんです。愛するっていうのは与えることなんです。犠牲を払うことなんです。聖書の豊かさの基準はどれだけ所有しているかではないんです。あなたがどれだけ与えたかなんです。この与えた量が多い人ほど豊かな人なんです。聖書的にはあなたは豊かな人ですか。だから自分の方にばっかりかき集めている人は豊かな人ではありませんですね、はい、与える人、あふれる人ですね。愛する命、これが豊かな命です。なぜか、愛というのは神様のご性質だからです。人間は神様の形に作られたんです。神様に似せて作られたんです。その神様は愛のお方、愛が神様のご性質なんです。だから神様のご性質のように愛に生きることほどですね、私たち人間にとって本来の生きる目的、生きる姿はないんです。私たちは愛し合うように生きされて、そこにサタンが入り込んで私たちに分裂とか争いを持ってきているだけなんです。で、そこに惑わされ、騙されないようにしなさいと、まあ、こう言っているわけです。愛は神様のご性質です。人は神様の似姿に作られました。創世記に書いてあります。ですから愛に生きる人生こと、人生こそイエス様の生き様なんです。イエス様は愛に生きられました。イエス様はもう徹底的に人を最後まで愛して、自らの命までも私たちに捧げるまで私たちを愛してくださいました。イエス様の生き様は愛の生き様です。で、この愛に生きる生き様こそ最も許しまい価値ある生き様であることを覚えてください。今日は神の御声を聞きなさいというですねタイトルでお話ししました。皆さんが聞く耳のある人は聞きなさい。本当に神様、私にですね語ってください、私従いますと、真実に聞く気があれば神様は必ず語ってくださいます。そしてあなたに命をですね、命の道を示してください。 あなたに豊かな命を与えてください。あなたの人生を祝福してくださいます。サタンの声でもない、自分の声でもない、神の声を聞いて生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してみてください。総学者総学を始めてください。兄弟姉妹、私たちに聞こえてくる声は3つです。神様の声。